マーシーの旅の話。この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します。学助会札幌丸山本部、小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー、小説シェーンの誤謬を Amazon Kindle で配信中、スンドメパターソンの提供でお送りします。皆さんこんにちは、ナビゲーターのクマです。マーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りをしています。マーシーさんこんにちは。
こんにちは。
はい、それではこれまでの話をおさらいします。
はい
はい、2000年12月に札幌を出発し、日本縦断ヒッチハイク旅行を成し遂げたマーシーさんは、その足で博多を出発し、2001年の2月に、アジア横断旅行に、向かいました。
はい、
はい、東アジア、東南アジアを旅し、ニュージーランドにも一旦飛びましたが、またアジアへ戻って、西アジアへ飛んで、今度は東へと、トルコ、イラン、そしてパキスタンと旅をしてきたマーシーさんですが、前回はそのパキスタンのラホールという町で、パキスタンやインドのいろんな音楽を買い物したお話についてこう詳しく伺いましたね。
はい、そうですね、うん、まあ、パキスタンのラホールっていう町が、うん、なんでしょう、この宿に泊まったことによってすごい楽しくてですね、
うん、
あっという間に6日間が過ぎていきました。
うん、いいですね、ラホールいいですね、
うん、
またこの宿がとってもいいんですね、やっぱね。
そうですね、
うん、
でこの時がですね2002年の1月30日なんですが、
う
ん、
はい、
この日はですね、宿のオーナーのマラックさんがですね、
うん、
車を借りてチャーターして、うん、この宿に泊まってる人たちで、うん、みんなで割り勘してね、うん、ラホールに有名なモスクがあるので、
うん、
ここにみんなで観光に行こうという提案を受けて、
うん、
おー、いいねいいねということで行く予定だったんですが、
うん、
まあ、当の本人がですね、
はい、
なんか遅刻をしてですね
マラクさん、
うん、結局宿を、まあ、午前中に行く予定だったんですが、結局出発したのが午後1時ぐらいだったと。
なるほど、
うん、まあ、ちょっとね、うん、時間にルーズなところもあるマラクさんなんですが
うんうん、うん、
まあ、でまずですね、その有名なモスクっていうのが、
うん、
バードシャーヒーモスクっていうところがありまして、
うん、
まあ、まずそこに行きました。
はい、
でそのモスクに行くと、うん、まあ、そのモスクの外の広場があるんですけど、
うん、
これがですね、めちゃくちゃ広くてですね、
うん、
こう天安門広場がいいとね、こうツッコミを入れたくなるような広さ、
うん、
もう圧巻ですね。
そこまでですか。
うん、まあ天安門広場行ったことない人じゃったらなかなか想像つかないこのね、バックパッカー的なツッコミなんだけども
、
まあ、めちゃくちゃ広いんですが、
うん、
このモスクっていうのがですね、まず1671年から1673年という、
うん、
まあ、この時代に建設されたモスクで、
うんうん、完成、日本だと江戸時代ですね。
そうそうそうそう、
うん、
この完成した時には世界最大のモスクだったと。で現在はパキスタンで2番目、
うん、
世界でも5番目に広いモスクとなっております
。うん
うん、でその広いっていう、どれぐらい広いかっていうのが、
はい、
約25,641平方メートルと、もう相当わからない数字になっちゃうんですけども、うん、で中庭っていうか、まあね、広場があって、うん、まあ、10万人が入れると言われるぐらいの広さの、
うん、これ中庭っていうレベルじゃないですよね。
うん、
まあ縦100メートル横250メートルぐらいの広場っていうことですよね、
うん、
もう軽くグランドとか、うん、なんかスタジアムっていうかのレベルですよね。
そうそうそう、
もっとかな、
うん、
10万人入る、
うん、なので、まあ、他のね、うん、あのネットで探してもらえば本当に何だろう節目節目の、うん、あの時にお祈りでみんな集まってる時、うん、本当ぴっちりにバーって広、うん、そこにもう人が集まってるぐらい、
うん、
写真も見れますんで、
うんうんうん、
探してみてもらいたいんですが、まあ、中庭に10万人、うん、まあそれ外ね、はい、で中でも屋内でも1万人入れるという、うん、恐ろしい広さの
恐ろしいですね、
うん
うん、
でちなみにですね今その、うん、このポッドキャストマーシーの旅の話のですね、
うん、
ジャケットっていうかねあの、
うん、
写真がですねここのモスクでこのオーナーのマラックさんと、
うん、
僕がですね一緒に記念撮影をしている風景を、
うんうん
うん、の写真を使ってますんで、
うん、
今一度ちょっと目を凝らして見ていただきたいなと
思
って
ます。あ、はい、ぜひぜひ、
はい、うんですね、まあだだ広い感じがちょっと伝わるかなと思います。
おー、
うん
うんうん、
でこのモスクを、まあ、散策した後に次にですね、うん、マラックさんは、蛇使いのジプシーの集落に案内してくれました。
これは興味深すぎますね。
あ、そうですか。
蛇使いでしかもジプシー、
うん、
もうしかもこうパキスタンでね、
うん、なんじゃそりゃと思ったんですけど、あれジプシーってヨーロッパにいるもんじゃないのと思ってたんですが、
ですよね、もう名犬ジョリーでおなじみですね。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。まあ、あれスペインとかフランスの方の話ですけどね。
あ、そうなんだ、アメリカじゃないんだ、名犬ジョリー。
ピレネー山脈系の、そうですね、名犬ラッシーとちょっと紛らわしいんですが、
あ、ジョリーか、ジョリーとラッシーは違うのね。ジョリーの方、
そうなんですよ、ごめんなさい、話飛びすぎましてごめんなさい、うん、ですよね、まさかこんなアジアで、
うん、
ジプシー、はい、
うん、で彼曰くもともとヨーロッパにいるジプシーというのはこのパキスタンとかインドのこの辺りから移動していった人たちなんだよと、
うん、あ、そっかそっかそっか、
うんうん、教えてくれて、
うん、
でちなみにですねあの今回ねこのジプシーのことについて調べてみたところ、うん、ジプシーの、はい、ジプシーという名前の由来はですね、
うん、
なんとエジプトっていう名前から来てると、
うんうんうん、
まあ、それなぜかというと、まあ、記録に残っている範囲だと1400年代にパリに、
うん、
まあ、現れたジプシーが、うん、あの現地の人たちに、うん、君たちはどこから来たんだいと言われて、うん、まあ、もちろんねそのヨーロッパ人だから白人のところに黒髪の肌黒い人たちが、うんうん、目立つわけですよ、
うんうんうん、
そしたら自分たちは低地エジプトの出身地で出身であると名乗った、
うん
と言われていると、
うん、
でここからエジプトからやってきた人という意味で、
うん、
まあ、エジプト人っていうエジプシャンっていうんですけど英語で、
うん、
それからそのエジプトの絵が最初の絵が抜けて、
うん、
ジプシーの名称が生じたと言われて、
うん、
ジプシーと呼ばれていると。
ねえ、これね、うん、なぜエジプト出身だ俺たちはとこう名乗ったんでしょうね。
うん、まあエジプト出身というよりも低地エジプトって言ってるから、うん、多分表現としてエジプトよりさらに向こう側っていう意味だったのかなと思うんですよ。多分ヨーロッパから見て、
うん、エジプトの方から来ましたみたいな、
エジプトからさらに低地って言ってるから、うん、こっちの方っていう、多分なんだろう、うん、ヨーロッパの人にいきなりねインドとか言っても分かんないから、うんうん、多分エジプトなら分かるからエジプトよりさらに向こうという意味だったのかなと僕は想像するんですよね。
あ、そう、なんかそんな感じだったかもしれませんね、うん、
エジプトはね、うん、やっぱ有名だから、
うんうんうんうん、なるほど。
でさらにまあ、うん、この集落っていうのがね、
はい、
まあ、なんだろう、みんな蛇使いで生計を立ててる人たちが集まってるまあ、なんだろうね、まあ、あんまカースト制度の名残みたいなもんなのかなという感じがするんですけど、
うん、
なのでまあ本当に何だろう、テレビでねあの見たことあるようなカゴの中にヘビが入ってて笛を吹いたらこうねコブラみたいのが出てくる、
うん、
あれですよ、
あれですね、
あれがね、
いや何が驚きってそれの人ばっかりいる集落が存在するっていうのを今初めて知りました。
うん、
結構特殊な職業だと思っちゃってましたんで、
まあ集落下もそんなめちゃくちゃでかくないですよ。
やっぱりね、うんうん、そういう人たちがこう集まって住んでる場所と、
うんうんうん、そうそう。でまあヘビはねもちろんあの、うん、なんだろう、噛んでも毒で人が死なないように牙は脱がれてて、
うん、
でその人たちもやっぱりそのなんだろう、ショーパフォーマンスっていうかね、うん、慣れたもんで、
うん、
早速コブラをね僕らの首とかに巻きつけてくるわけですよ。写真撮んなよみたいな感じで、
うんうんうん、
まあそれでなんだろうね、やっぱりこうまあテレビで見てるやつはねインド人がやっぱりイメージとしてあるけど、まあパキスタンもインドもね、うん、もともと一緒だから、うん、まあ、本場でねこうやっぱりヘビ使いを見れてちょっと嬉しいという感じですよね。
ちなみにマーシーさんはそのヘビにこう体触られて割と平気なタイプですか、それとも最初はウオーってなりましたか。
うん、まあ、ちょっとウオーみたいな感じだけど、まあ、うん、耐えられないほどではないかなっていう感じ。あのヘビもそんなにパキパキ動くわけじゃないから。
あ、割とおとなしいんですね。
そうそう、でかい結構ヘビだったから。そう、まあ嫌だけど、まあとりあえず記念だしっていう感じで。
やっぱりこう、うん、実際巻いてもらうと、まあ、割とこう、あ、意外と平気だなっていうか、こう割と慣れる感じっていうのはありましたか。
まあそんなにね、あのなんかぬくもりとかもないから、
う
ん、
あ、
うん、あ、うんうんうん、だからなんかベトーとしてたら嫌だけど、そんなにね、うん、あのヘビーもねドライな感じだからさ、
うんうん、ヘビー側はねドライなイメージありますもんね、うん、
だからそんなにあのなんだろう、うん、嫌な感覚はなく、あの1分ぐらいなら我慢できるかなっていう感じ。
なるほど。
ずっとは痛くないけど、
あ、ずっとはねやっぱりね、うん、うん、あ、これはでも、うん、面白そう、
うん、
うんうん、
まあこの日はねこういう旅をして、
はい、
でそれから次の日ですね、今度またあのこれはマラックさんとは別に自分でね、うん、あの、うん、ヒロさんと言ったのかな多分、
はい、
あの翌日はラホール博物館というところに行きました。でこれがですね、この建物自体の建築も展示方法も間違いなくパキスタン一と言われる、うん、博物館でして、
うん、
なんとその博物館の始まりは1865年という歴史を持っていて、
うん、
でこの現在の位置に1894年に開館しているという、うん、恐ろしく古い。
1894年って言ったら、
うん、
日清戦争ですね。
そう、ちなみにね明治維新は1869年ですから、
うん、明治時代だ、
うん、明治維新より前に始まってる博物館という。
ああ、建築が始まったのかね、
うん、うん、博物館自体かな。
あ、自体かか。はあ、はあ、うん、そうかそうか。うわぁ。
すごい。そう。
は
あ、
は
あ、まあ、一応この建築も、あの、そのイギリス風とインド風がミックスした、現地の有名な建築家がデザインした建築物で、
うん
うん、まあ、あの、この博物館が建築された時は、あの、うん、イギリス領インド帝国時代という、植民地時代だったんですけれども、
うんうんうん、
ですね、実はこの1875年から1893年には、
うんうん、
ジャングルブックで知られる作家のラドヤード・キップリングのお父さんがこのラホール博物館の館長を務めていたと、
う
ん
う
ん、なのでこのキップリングの作品に少年キムという作品があるらしいんですが、うん、
ああ、またジャングルブックとは別の作品が、
そう、
ほほほ、
このあの作品には当時のラホールの様子が描かれていると言われております。でこの博物館はですね、
はい、
まあ、あの教科書に出てきたインダス文明の展示とか、
うん、
あとはガンダーラ美術、うん、
はい、
それからその後のムガル帝国時代、
うん、
それからイギリス領インド時代などの多岐にわたる展示があるのが特徴なんですが、
うん、
中でもパキスタンが世界に誇る名宝と言われる作品がありまして、
うんうん、
2、3世紀頃の、まあ、ガンダーラ美術の作品で、うんうん、 ブッダ苦行像、通称断食するブッダ像、英語で言うとファスティングブッダというね、
はいはいはい、
作品があって、これが本当にすごかった。
これね、ちょっと俺の本物見ましたか。
あのクマさんにはちょっと写真を送っておりますが、
はい、
ですね、ちょっとは簡単にこの背景を話しますと、お釈迦様ですね、もともと修行してた時はまだシッタールタっていう名前だったんですが、
はい、
彼が各地を回ってで修行に出て、まあ、悟りを開くために修行を出て、最後には山林にこもって6年間の苦行を行ったと。でこの時に、彼の身が体が痩せ衰えてしまったんですけども、どうしても悟りがを開くことができなかったと。まあそんな時の様子をこの、ね、ガンダーラ美術様式で、作られた、像なんですけど、なんでしょうね、まあその説明に負けないぐらいの、まあ、パワーと、ガンダーラ美術っていうね、このヨーロッパの美術のようなこう写実的な感じですよね、なのでこう本当に目の前でね見るとね、こう、あれ生きてるっていう感じのねぐらいのパワーをですね感じる像で、まあ、パキスタンは今はねもうイスラム教徒がほとんどなんで、博物館 に、もうまあ地元の人は来たりするんですけども、やっぱりね、イスラム教徒にしてみればこの仏像あんまり興味ないんですよ。
なるほどね。
なのでこのガンダーラ美術エリアはそんなに混んでないし、来たとしても結構みんなすっていくんですけど、
じゃあ美味しいポジションですね。
仏教徒の人にしてみればかなり美味しいですね。
美味しいですね。内容も素晴らしいし、しかも空いてると、
でこうまた写真ちょっと送ってるんですけど、
はい、
ガラス越しにも目の前で見れるんですよ。この間近の距離で、まあ1メートル離れてないぐらいのね、距離でね。なので、まあ、日本にある仏像っていうのはちょっとなんていうか美化されてるっていうか、人間味がない感じがしますよね。
そうですよね。
ちょっとね神格化してるっていうか、でもこの時っていうかね、このガンダール美術はもうちょっと本当にねリアルな感じだから、本当になんだろう、人間っぽさも感じるっていうか、あってもうすごいリアルだし、やっぱりこうなんだろう、仏教が生まれた本場がねインドなんで、やっぱりその現地のパワーも感じるし、この辺で生まれたね、生まれ育った人なんだなっていうね、そのなんだろう、元々の本当のパワーっていうかね、本場のパワーも感じて、これまでの旅でもいくつかの博物館で名作のあるものを見させてもらいましたが、僕の中ではやっぱりこれがやっぱり過去一ですね。
過去一ですか。いや、私これ高校生の時に、世界史の先生がですね、世界史の授業の中で、まあ、資料集でね、あまりにも有名なんで、この写真やっぱり載ってて、でこれをその世界史の先生もどこかで本物見たらしいんですよ。まあ、どこかでっていうか、ここか。だから、
またはたまにね、世界を巡ってる。
じゃあきっとそれですね。日本に来た展示を見たんでしょうね。で、いやこの像はちょっとすごいんですよと、もう写真からはなかなか伝わってこない、実物見た時にしかわからない、かなりの迫力のある像なんですっていうことを言ってたのがあって、すごく印象に残ってたんですよね。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ。へえと思って、やっぱ写真で見る限り、でそこまでかっていう印象と、その先生がね、その授業中に話すテンションとの落差に、と思って逆に印象に残ってたんですが、その彼の話とマーシーさんの話があまりにも整合性あるので、まるで同じことをおっしゃってるので、ますますこれは判明を今受けましたね。
まあ写真はね、ちっちゃいから、だけどやっぱり本物はもうちょっと大きいし、人間の大きさぐらいだしね。
やでもね、なんか、うん、その感動の内容もちょっと今分かった気がしました。やはりそのブッダという人をこう人として、
うんうん、
でしかもおまけにその地元の人としてこう表現したことによる、まあ、迫力であり臨場感なんですね、うん、きっとね、
うん、まあもちろんねこれを作られた時はもう、
うん、
なんかブッダが亡くなってからね、うん、もう何百年経った後だから、うん、まあそれなりにまたちょっとイメージがプラスされてるとは思うけども、
うんうんうん、
まあ、まだその日本にね流れ着くまでにはまたねさらにねおひれはひれがいっぱいついてるから、うん、それよりの前のもっと源流に来てる感じがしますね。
うんうんうんうん、ああそうかそうかそうか。
うん、
いやいやいや、やっぱりすごいんですねこの作品はね。
そうですね。
うん、
なのでまあこの断食するブッダとの出会いは、うん、マラホールでの衝撃的な思い出の一つですね。
うん
うん、まあこの時はねお昼ご飯を食べ終わった後に博物館に行って、
うんうん、
いろいろ見てたんですけど、うん、やっぱりね博物館も広いし、
うん、
あとはやっぱりこのガンダーラ美術の作品ってなかなかね日本にいると見られないので、
うん、
まあ、そういうのをやっぱりこうねあの初めて触れて、うん、こう結構吸い付けられて、あっという間にですね閉館が4時とちょっと早いんですよねここが。
あ、うん、
なので全部の作品を見れないうちに、
うん、
あの帰ることになってしまったんですが、
うん、
実はね後日談がありまして、
おい、
この断食するブッダがですね、
うん、
2006年に日本の鎌倉の、
うん、
ちょっとどっか名前を忘れたんですがお寺に来ると、
うんうん、
いうことになってですね、
実
はちょうど僕その時東京で仕事してたんですよ、なので休みの日に、
うん、
おじゃあ見に行こうということで、
うん、
鎌倉に見に行ったことを覚えてますね。
おじゃあなんとこれを2回見ること
が、そう生でね、
おおすごいすごい。
そうで、ちょっと送ってる写真の最後が、日本で撮った写真なんですよ、これは。
あと、だいぶ印象変わりますね。
うん。まあ、ガラスから出てるんで、うん、まあ、なんかね、この時もやっぱり、
うん、
お坊さん十何人に囲まれてお経を読んでるところなんです、実は。
うん、あ、そうなんですね。いや、うん、でもなんか違う像に見えますよね。
いや、でまあ、ちょっと遠くから撮ってピンボケしてるっていうのもあるんだけどね。
あるんですね。うん、随分印象変わりますが。そうで、手前にね、お坊さんのスキンヘッドがこうね、
うん、
その後ろ姿が見えてますけれども、うん、なるほど、これはお経を唱えられてるんですね。
そうそうそう。
ブッダさんが。
うんうん、で、さっき言われたように、教科書にも載ってるような有名な作品なんで。
うん、
でしかもね関東の週末なので、うん、まあ、長蛇の列でみんな見に来ててね、
うん、
このパキスタンのラホールでこうじっくり目の前で自分で独り占めしてずっと見るっていうことはもちろんできない感じで、もう本当に止まって見れないぐらいな感じ、ゆっくりこう歩いて通過してぐらいでしか見れなかったけども、
うん、
まあまた日本でね再会できたっていうのはこう不思議なご縁を感じますよね。
感じますね。しかも、うん、いやこういうふうに聞くとやっぱり日本で仏教国なのかなって感じますね、
うん、
イスラム教国だとそんだけガラガラで、
うんうん、
こんなに間近に迫力感じることでき、
うん、
しかし日本では、まあ、もちろん週末だとか、
うん、
まあ、まあ、宣伝の効果もあるでしょうけども、うん、やはり長蛇の列と、
うん、
その辺の違いも面白いですね。
うん、
いやちょっとますます見たくなりましたこの作品。
そうですね、運が良ければ日本で見られるかもしれないので、ぜひチャンスがあったら生で見てほしい作品ですね。
そうですね、そして本当に本当にできることならやはりこのラホール博物館に行ってガラガラの状態で見たいですね。
そうなんですよ、これはもう独り占めですんで
ですね、やっぱり行くのが理想ですね、これは、
うん、
いやいやいやいや、ますます旅心を誘われるお話でした。はい、では、さらにまた次回、
はい、
パキスタンのお話でしょうかね。
はい、
はい、また次回楽しみにしております。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのご感想、ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります。番組紹介ページにあるアドレスへのメールか、または Facebook ページへのコメント欄でお願いいたします。